現地まで36億ドル、そのうち、ありがとう。このことがなっても、具体的にどんなことがどんな効果をもたらすのか、についてのことはなかなか見つかりません。全くないわけではありませんが、少ないように脅されます。こんなに毎日使うことがあるように、言葉について書かれたことになるのはもったいないです。言葉は人間が生活していく上で、毎日必ず大切なコミュニケーションツールです。ほとんど使うことはない数学の勉強はしても、一生懸命使い続ける言葉について勉強する機会はどういうわけか少ないのです。使わない数学の勉強を一生懸命にして、毎日必ず使う言葉の勉強を行ってしまっています。毎日せっかく使うことなのですが、もっと言葉について学ぶと、人とのコミュニケーションがもっと面白くなります。コミュニケーションは毎日の生活の中では欠かせない要素です。できれば、明るく楽しくワクワクさせることを言うようになると、人間関係もスムーズになります。コミュニケーションには言葉が必要だからです。そんな毎日必要な大切なことについて、ちょっと勉強してみましょう。言葉のことをちょっと口ずさんでみるだけで、あなたの生活が変わります。たくさんの言葉の中でも、今回はこういうことについてお話をします。せっかく言葉について勉強するのですが、素敵なことを口ずさんたいですよね。人間関係をよりスムーズにして、相手を元気づける素敵なことがこういうことです。この言葉は口にするだけで相手を元気にする力があり、より人間関係を築き上げることができる素敵なことです。この言葉といってもたくさん種類があります。その中でも、まず最も基本的で、かつ一番効果のあるこの言葉はありがとうです。人を褒めようとするときは難しく考える必要はありません。簡単に考えましょう。簡単にありがとうと言えるようになるだけでいいのです。ありがとうと言いながら頭を下げると感謝の気持ちを伝えることができます。ありがとうと言われる場合はいい気分になりますが、自尊心を満足させることになります。感謝の気持ちを表現するありがとうということこそ最も大切なこの言葉です。ありがとうを口にする機会は日常生活のあらゆるところに存在します。仕事の中に友人との付き合いに家族に先生などすべての人に平等に伝える可能な言葉です。男性、女性、年下、年上も関係ありません。それも世界中の人に共通するこの言葉です。国によって PHMKU、英語、ORIGLU、ポルトガルの GRACIS、スペイン語など言葉が変わります。しかし、感謝を伝えるという基本は同じです。文化の違いのため、これタイミングや方法などの違いが国によって変わってきますが、ありがとうだけは変わりません。ありがとうには国境なんて関係ないんです。褒め上手になるためには、まずありがとうと言うようになるだけで、ほぼ合格です。褒めるためには、ありがとうと言うだけでよかったのです。ありがとうと感謝を表現するだけで人間関係がなくいいのです。ありがとうと言う。元気ある30の褒め言葉、その2、さすがですね。さすがですね、相手の能力を伝えるための愛情的な褒め言葉の一つです。誰かを褒めたいときにはさすがですね、ということで言われた人は自分の能力を認められた気分になります。誰でも自分を認めてもらいたいという欲求があるのです。相手の能力を認めたいときにはさすがですね、お祝いのです。さすがですね、この仕事はシンプルな仕事です。しかし、なかなか言えない人が多いのです。特に自分に意外がある人です。自分に意外がある人が誰かにさすがですね、ということは大変になりとします。誰かを褒めてしまうと自分以上能力があると思われ、自分のランクが下がる気がして嫌なのです。自分以上能力が高いことは認めないぞ。そんなことを言うと調子に乗っているだけだ。そういうのは相手調子に乗っている人の方です。調子に乗るのが言う人こそ調子に乗っています。自分以上能力のある人は欲しなくさすがですねと言って褒めたたえてあげましょう。褒めたたえられることで本人は自分の能力の良さをさらに再確認できもっと自分に自信を持つようになります。自信を持っていれば仕事も積極的になり、かくして仕事全体の向上につながるのです。さすがですねと言って能力を認めてあげる。元気になる30の褒め言葉、その3、センスがあるね。褒めるときのコツは相手の外側より内側を褒めることです。褒めるときは外側に見つけているものではなく内側のことになるセンスを褒めるようなコツなのです。人としてのセンスを褒めることは難しくありません。センスがあるねとそのままのことを言ってしまえばいいのです。センスがあるねの仕事で人の内側を褒めることができます。私は以前友人の部屋に招待したときに部屋を褒められたことがあります。綺麗な部屋だね。センスがあるんだね。私の部屋も用意しようと嬉しいことを言われたことがあります。嬉しくて本当に用意しようかと思ったくらいです。私は上手に褒めな。自分も真似しようと感心してしまいました。褒めるときは物を褒めることも大切ですが、センスを褒めることも忘れないようにしましょう。センスがあるねと仕事をつけるだけで褒めることの価値がぐっと向上します。センスがあるねの仕事で相手のセンスを褒め称える。元気ある30の褒め言葉、その4、似合ってるよ。褒めるときのコツは物よりセンスを褒めることです。次の褒め言葉の違いを考えてみましょう。その服いいね、物を褒めている。その服よく似合ってるよ、センスを褒めている。褒めるときに気をつけることは物ではなくセンスを褒めることです。ですが、その服いいねという褒め言葉はセンスではなく服を褒めてしまっています。服というものを褒めていて本人の褒めていることにはなっていません。私ではなくて服を褒めているんだねと不機嫌にさせてしまうでしょう。私は褒めることができないといけない褒め方を失ってしまったことがあります。綺麗な服ねと褒めると、服は綺麗でも私は綺麗じゃないんだと言われてショックを受けました。私は病んでいたつもりではありません。しかし、確かに服を褒めていると身につけている本人は綺麗ではないようなニュアンスになります。褒めるときは物よりセンスを褒めることが大切なのです。その服いいね、よりその服を似合っているよとセンスを褒めるようにすればいいのです。似合うという言葉は服を選んだ本人のセンスを褒めています。自分に似合う服を選んだのは選んだ本人のファッションセンスのおかげです。ファッションセンスのある人と自分に似合う服を選びます。デパートに行くと一生懸命に自分に似合う服を探している人を呼びかけます。自分に似合う服を探していて、下手くそに店員さんが似合ってますよと言われると、妄想で購入決定です。似合ってますよと言われると、自分のファッションセンスを褒められた気分になり、ご満足になってしまうのです。ご満足になったお客様はつい服を買ってしまいます。店員さんはお客様のセンスを褒めることでお客様に喜んでいただき、購入につながることを知っているのです。相手のセンスを褒めるときは物ではなくセンスを褒めましょう。センスを褒めるのはニャってねと言えばいいのです。みんな自分のセンスを褒めてほしいのです。ニャってねと言ってセンスを褒めてあげる。元気ある30の言葉、その後、おしゃれだね。ニャってねという言葉と同じようにおしゃれでもセンスを褒められるということです。これは男性も女性も使いますから、おしゃれだと思うことがあればどんどん使ってしまいましょう。おしゃれという言葉は嫌になる軽い言葉なので、嫌になる使いやすいです。おしゃれを英語にすると FASHIONLE と言います。ファッショナブルな服といった感じでよく使われますが、ファッショナブルという単語はもう一つ意味があります。早いという意味です。先ほどのファッショナブルな服という使い方も、今では流行っている服という意味も含まれているのです。おしゃれという言葉は早いに乗っていますね。かっこいいですね。働けていますよという言葉なのです。時代に乗っている人や早いを先取りしている人はおしゃれという言葉だと嬉しい言葉はないのです。早いに乗っている人はおしゃれと言って、これ。元気ある30の褒め言葉、その6、あなたのおかげです。あなたのおかげですは、担当職員を褒めることができるとっておきの褒め言葉です。あなたの分は相手の前を入れてくれるともっと効果的です。ヒロミさんのおかげです。鈴木さんのおかげですと、担当職員に相手の前を入れてくれるともっと効果的に喜んでもらいます。仕事で成功を収めたときに今回の成功は、高橋さんのおかげですと、正しく直接褒められると実感があります。褒めるための人は素直になることです。褒めるためには、周りの表現ではなく、考えすぎず素直な表現の方が心に響きます。誰かのお世話になったときは、前々さんのおかげです。ありがとうと素直に感謝しましょう。素直な人の方が人間関係ではなくいいのです。素直にあなたのおかげですと感謝する。元気ある30の褒め言葉、そのまま、いいね。いいね。というのは、どういうことを意味する褒め言葉です。これなんてどう思う？いいね。こうした感じで、日常生活のいろんなところで登場する褒め言葉です。自分の提案に対して、何かいいねと同意されると嬉しくなります。良い提案だと思っているのは、実は自分だけではないのかな、という考えがあります。しかし、他人に見てもらったときにいいねと同意してくれるとほっとします。私も文章を通じていろんな人に幸せになる方法を紹介していますが、いいですねと褒められるとやはり嬉しいです。嬉しくないについて、いやいやしてしまうこともあります。自分でも時々考えないと思うことがありますが、嬉しいものは嬉しいのです。良い考えだと思うことがあれば、欲しなくいいねと言ったりいいですねと言ったりして同意してあげましょう。コミュニケーションはいいねというような単なる現実としても十分になりますのです。同意するときはいいねという。元気ある30の褒め言葉、その8、勉強になります。これは私の口癖です。上司や先輩が人生についていろいろ話をよく聞かせてくれます。大変ありがたいことです。いつも聞いてしまうのですが、私も普通の人間ですから、時々話を聞きたくない気分の時があります。長々しい説教人から話は聞いて友人にされてしまい、どれが大切なのかわからないのに頭の中を掃除してしまいます。だからとはいえ、もういいです。話さないでくださいとは言いませんから、適度に聞いたことを分かる必要があります。それが勉強になりますということです。なるほど、いいことをしちゃいますね。勉強になります。また続きを聞かせてくださいと言って、よく現場から見ます。隣で見ている友人は何か言って、見たいと思います。上司も勉強になると感謝されては言いたいませんから、話が悪いことになるわけです。実際に見るのは少々大げさですが、先輩の話には大いに勉強できることもたくさんです。単なる先輩の知識としても将来に備えての良い情報になります。全ての話の最後は勉強になりますで終わらせることができます。どんな話でも必ず学べる要素が入っています。自分が勉強になったことが勉強になりましたと感謝を伝えることが大切なのです。話の感想は勉強になりますという。元気ある30の褒め言葉、その9、良くなったね。良くなったねというのは向上を求めることの褒め言葉です。向上とはいえ、いろんな向上があります。運動の向上、成績の向上、技術の向上など多種多様です。何でも構いません。良くなっていることに対してはそのまま良くなったね、良くなってねという褒め言葉を書いてあげましょう。誰かに自分の変化を感じてもらい、認めてもらえると嬉しくなります。いつも知らしい上司でも、ちょっと良くなったねと褒め言葉を思えると自分のことを認めていたんだなと感じます。最近の私の文章は書くことがすでに当たり前の習慣になっているため、昔ほど力を入れて感覚がなくなってきました。 毎日食事をするかのように習慣になり、自然な動きになってきたのです。矢を引いているような軽やかな感覚に近いです。軽やかな感覚で力を入れて書いているために、自分の文章はだんだん失われているのではないかと不安になってしまいました。そこで、つい先日、私の文章の構成を担当している所さんに相談したことがあります。なんだか自分の文章を最近みたいになってきないかなと思い切って相談してみました。そんなことないですよ。以前より良くなってますよ。所さんにお褒めの言葉をかけていただき、ほっとしたことがあります。今思えば、お世辞で言ってくれたかもしれません。しかし、お世辞でもやっぱり嬉しく感じます。自分の工場をお世辞でもいいから誰かに認めてもらえると、それだけで嬉しく感じてしまうのです。工場を褒められるときは良くなったねと言ってやる。元気になる30の褒め言葉、その10、あなたのことだから大丈夫だよ。先日、私は仕事上の先輩に、まあ、今のことだから大丈夫でしょうと、褒めの言葉をいただきました。私はまだまだ未熟なので、仕事に慣れていないことがあり、わからないこともありましたが、一生懸命に仕事はしていました。そんなときに、今のことだから大丈夫でしょうと言われて、一気に肩の直りたような軽い気持ちになりました。今のことだからと言われると、自分の努力が一気に報われたような気がして、かなり嬉しく感じます。もしかしたら、先輩は私の役割を担当したのかもしれません。しかし、結果として私が嬉しく感じ、やる気になったことには変わりません。あなたのことだから大丈夫でしょうと、この言葉は元気にさせられる、やる気までさせてくれる効果的な褒め言葉です。先輩が認めてくれたら、期待に応えたい。よし、もっと頑張ろう。と、やる気満々になるのです。あなたのことだから大丈夫だよと言って、やる気を出してもらう。元気になる30の褒め言葉、その11、これ大変だったんじゃない。褒めるときに初心者は結果だけ褒めてしまいがちです。しかし、ある程度褒めることになった人は結果だけでなく、プロセスも褒めてしまいます。褒めるときは結果だけでなく、プロセスも褒めるようにしましょう。むしろプロセスの方が褒めるときは大切な要素です。例えば、あなたのためにコーヒーとかケーキを作ってくれたとします。褒めるときは美味しいねというのは、あまりに当たり前の褒め言葉すぎて、今正直ありません。ただ、美味しいケーキが出来上がった結果を褒めているだけです。こんなときはケーキを作るプロセスも褒めてしまうことが大切です。プロセスを褒めるためには、これ大変だったんじゃないという言葉をかけてみましょう。これ大変だったんじゃないという言葉はプロセスを褒めるための褒め言葉です。ただ、一つのケーキを作るためには長いプロセスがかかっています。材料を買いに行くことやし、レシピの方のようにオーブンで時間をかけて作り、ケーキを入れた方が良いのではない。といった感じでプロセスになるのです。目の前に立った一つのケーキがあったとして、そのケーキができるまでのプロセスを読める人は思います。プレゼントをされた時はありがとうと申し込まれて、これ大変だったんじゃないと褒めましょう。相手は見ないと言うのでよく聞いてくれました。実はこれは色々ありましてと話に話されるのです。褒めるときは結果だけ褒めるのではなく、プロセスも褒めましょう。汗と涙の化粧できた結果以前に長いプロセスが存在することを忘れてはいけません。プロセスまでを見ることができる人は相手の見ない色々を感じることができる人なのです。プロセスを褒めるときはこれ大変だったんじゃないと聞いてみる。元気になる30の褒め言葉、その評判が上がっておりますと、噂が上がっておりますとは一見似たような意味に感じます。しかし、実はちょっと違うのです。褒め言葉としてさらなら噂ではなく、評判を作業にすることが大切です。評判という言葉にはそもそも明るい印象があります。初対面の人に評判が上がっておりますと言われると嬉しくなります。え、どんな評判ですかとつい聞き返してしまい、話が盛り上がることもないです。一般的に評判とは明るい面の印象のある噂ということです。誰かを褒めていたとか、素晴らしい人だというときに評判という明るい言葉を使います。それに対して、噂が上がっておりますという言葉は明るい印象のような響きがあります。噂という単語はあまり良い意味では使われません。悪口、嫌味、嫌味などを連想する響きがあります。ある印象より暗い印象の方が一般に浸透しているため、使うことを避けた方が賢明です。今であなたが使っていたことの噂などの評判に置き換えられるようになってきます。噂は上がっておりますではなく、評判が上がっておりますというふうに表現を変えればいいのです。自分の良い評判が他の人も伝わっているというのは嬉しいものです。この時は噂ではなく評判を使うようにしましょう。噂ではなく評判という表現を使う。元気になる30の褒め言葉、その13、あなたがいてくれて本当に良かった。あなたがいてくれて本当に良かったは自分の存在価値を認めているところです。誰でも自分の存在に価値があることを見出すことができると嬉しくなります。人は誰かに必要とされるときに存在価値を感じるのです。例えば仕事ではチームワークが必要不可欠です。みんなで協力して仕事を進めていく上でリーダーにあなたがいてくれて本当に良かったと言われると喜びがあります。自分の存在を喜んでもらえるとそれだけ自分の存在が人の役に立っていることを感じることができます。自分の存在を喜ぶことは他にもたくさんあります。生まれてきてくれてありがとう。あなたのおかげです。あなたがいなかったら大変なことになっていた。あなたがいないといけない。あなたは私にとって宝物だ。これは全て人としての存在価値を変えることです。どれでも使ってはいません。存在価値を変えることを使えば使うほどあなたも一緒に幸せになります。相手の存在に感謝したいときは恥ずかしなずに思い切って言ってあげましょう。恥ずかしなやつ日本人にはなかなかいないことがあります。しかし、なかなかいないことだからこそ、ぐっと心に響くことなのです。自分処理ができないことが誰かのおかげで知れたとき、相手の存在に感謝しましょう。あなたがいてくれて本当に良かったと、いや、相手も力になってあげてよかった。また助けてやろうと喜んでくれます。あなたがいてくれて本当に良かったで、相手の存在に感謝する。元気になる30の褒め言葉、その14、いい話ですね。いい話ですね、という言葉は話をしてくるのにとても便利なことです。人から話を聞かせてもらうとき、いい話ですね、と言うと相手も話をしたいなったなと喜んでくれます。長生きている人から話を聞かせてもらうのは大変光栄なことです。私は以前コンピューター関係のある会社の社長と直接話をさせてもらったことがあります。まだまだ駆け出しの私が会社の社長と一対一で話ができるということは大変光栄なことです。その社長は長いコンピューターの世界に知っている人であり、コンピューター業界に詳しい人でした。社長の話を聞いているうちに今まで見なかったコンピューター業界の全体が見えてくるようになりました。一瞬のうち10年20年と呼びに行くことができてしまったような感じです。社長の経験が私の中にずっと入っているのです。長時間話をしていただいた最後にはいい話でした。ためになります。ありがとうございますと言って会話を終えました。いい話という表現は全体を褒めたい表現です。社長のも最後し、友人同士でも最後に伝えます。日常のようなところでも最後まで便利な表現なのです。勉強になる話だと思ったときにはいい話ですねと言って最後に礼を言うことが一つ嫌いなのです。勉強になる話はいい話ですねと言って感謝する。元気になる30の褒め言葉、その15、笑っていてもなかなかできないですよ。笑っていてもなかなかできないですよというのは相手の行動力を伝えることです。口先は偉そうに言っている人がいます。口先で自力を述べているだけで実際の行動が止まっていない人です。口にすることと実際の行動についてあると口先で行動しない人と思われます。確かに口で言うのは簡単ですが、行動するのはなかなか腰の重い話です。だからとはいえ行動するには何も始まりません。行動がきちんとできている人は言っていることを行っていることに一致している人です。行動力を褒めていただきましょう。笑っていてもなかなかできないですよと言えば相手の行動力を認め褒めることができます。あなたが笑っていてもなかなかできないですよと言われるようになったらあなたの信用がアップしたということです。口先だけではず行動できる人が信用できる人です。笑っていてもなかなかできないですよと言われる人になる。元気になる30の褒め言葉、その16、嬉しいです。日本人は一般的に褒めるのは難しいですが、気持ちよさを表現することは決して悪いことではありません。気持ちよさを表現した方が相手と心のコミュニケーションから心のコミュニケーションができるようになります。心のコミュニケーションは難しそうな響きですが、そんなことはありません。簡単です。素直に嬉しいですと言えばいいです。嬉しいですは自分の気持ちよさを表現したことです。気持ちよさを表現したことでありながら一方で褒めることになります。前向きなことを使って返事をすることになりますから、相手の中で失ってしまうのです。嬉しいですで素直に気持ちを表現する。元気になる30の褒め言葉、その17、あなたといると元気になるよ。あなたといると元気になりますと言われるとこちらが元気になります。元気という言葉は一点の心の中にあることなのです。心の中にずっと入っていく軽くさせることなのです。あなたといると元気になるよということでお互いが気持ちよく付き合っていきます。人気者は決まって元気なからです。学校ではあなたの印象と群れまして行動します。しかし人気者だけは群れの中心にいます。群れが人気者になったわけではありません。人気者はいつも元気なから人が集まってくるようになったのです。私の中学校時代に優秀という人気者がいました。別に頭がいいわけでもなくかっこいいわけでもありません。いつも元気なのです。テストや勉強でも笑っています。先生に知られて落ち込んでもすぐ立ち直ります。いつも元気ですから話していることまで面白く聞こえます。これが彼の魅力です。元気な彼の周りにはいつも人がたくさん集まっていました。優秀というとこちらまで面白く元気になるのです。あとその元気な様子が魅力になり、女の子にモテるようになりました。一緒にいると元気になるキャラクターを持った人はモテる人なのです。元気な人になり人気者になる。元気になる30の褒め言葉、その18、あなたは話が少ないね。価値観なんていう人は気づかないうちに話をしてしまいます。価値観があると話もあって盛り上がりやすいのです。波長がある人と一緒にいると自然と話がどんどん出てきます。別に長話を釈してしているわけではないのに、自分とそっくりな価値観を持った人は長くなるには嫌いなのです。話が話すほど自分が元気になります。価値観がそっくりな人はあなたは話が少ないねと褒めてあげましょう。価値観がそっくりな人は自然と話が盛り上がります。盛り上がりつもりはないのに自然と盛り上がってしまいます。そんなときにあなたというと話が少ないねというとさらに話が盛り上がっていくのです。わざわざ言わなくてもいいと思いますが、わざわざ言った方がいいのです。もちろん相手を喜ばせることはわざわざ言った方がいいですが、相手を喜ばせることはわざわざ言った方が喜ばれます。 その人と私は実際に確かなそっくりでした。私の以前から考え方が似ているな、発音があるな、話があるなと思っていたところでした。そんな時に相手から先を押さえていただいて、余計に嬉しかったのです。確かなそっくりな人には話が尽きないね、という。元気が出る30の褒め言葉、その19、こういうものを選ばれたので、さすがお目が高い。人間は生きた年齢に比例して物事を見極める力をつけていきます。一応しては十を知るという言葉もあるように、経験の積んだ人にはずっと先のことまで見えてしまう力があるのです。俗に言う千里眼です。超能力者までは言いませんが、経験の積んだ人ならでもある程度自然と笑えるようになります。買い物でも失敗なんて良いです。安いから勢いで買ってしまったら、安いだけあってすぐ壊れてしまったなんて経験があるのは私だけではないはずです。小さな経験でも積み重ねれば正確に予想する力が備わっています。私はよく買った買い物に行きますが、母の買い物をするときの千里眼にはいつも驚かされます。それは柔らかすぎたら美味しくない。こっちの方が長持ちする。これはまだ熟していない。あと3日間で食べられる。そう言います。しかし、騒いでいることも話しなくてはいないのです。母が説明するうちはかなり鋭い先端の分析ができていて、私はいつもなるほどなと納得させられます。母は最初から物事を見抜く力があったわけではなく、失敗経験から見えなかったことが見えてくるようになったからです。つまり、買い物での経験が多いのです。ある日、また一緒に買い物で出かけたときのことです。母は商品を選んだとき、店員にこう言われていました。こういうものを選ばれたなんて、お見合いがない。きっと、店員のお世辞ではあったと思うのですが、母は出ていました。やはり、こうやると母も嬉しいようです。母の千里眼は店員さんに笑ったのです。千里眼のところにはこういうものを選ばれたなんて、さすがお見合いがないという。元気がある30の褒め言葉、その20、かっこいいね。かっこいいねと言われると誰でも嬉しいものです。単なる言葉ではありますが、大人や子供、男性女性も共通して最後の言葉でもあります。雨の頻度は常にかっこいいです。見た目だけでなく、生き方もかっこよく憧れてしまうのです。私は昔、ドラゴンボールの孫くんに憧れていました。基本通りして空を飛んでいるように自分も空を飛びたいと思い、一生懸命に空を飛ぶ練習をしていました。一生懸命に空を飛ぶように演じていましたが、頭痛になって終わってしまっただけでした。かっこいい人には引き寄せられる魅力があるように、自分もかっこいいねと、何回言われると嬉しくなります。どこがかっこいいのと期待してしまいます。この時には相手のかっこいい部分を見せるようにしましょう。その時のように空を飛ぶことがかっこいいのではありません。普段の何気ない仕草や行動もかっこいいところはたくさんあります。姿勢がいいところ、自分のところ、歩き方、話し方、声など人間一つは必ずかっこいい部分があるのです。そんな気づきにくいかっこいい部分を見つけたらさらず込めるようにしましょう。コストはこれが上手です。一流のコストのすごいところは普段は気づかないところを褒めていくことです。プロのコストになると綺麗な人には綺麗だねとはありません。綺麗な人は能力満点と綺麗と言われていますが、気がしていることを知っているのです。だからプロのコストは普段は気づかない部分を褒めていきます。常に綺麗に気がしている。どんな気がしているの？足首が細いね。何かどうでもしているの？うなじが綺麗だね。すごく体が生きているよ。普通の人が褒めないところを具体的に褒めていきます。むしろ普通の人が褒めないところを褒めていくのは客商売のことです。うなじなんて鏡の前に触らないことにさえ普段は気づかない部分です。普通の人が気づかないことに気づく人は見ないところまで見てくれる人と判定されているのです。見ないところまで見てくれる。元気ある30の褒め言葉、その11、よく知ってる。物知り博士は学校では人気者です。人一倍よく知っている分野の小説もあれば、それだけで人気者になります。私の小学校時代の友人に魚博士という名前を知っていました。実家ではお魚屋さんを営んでいるため、小学生も変わらず、とても魚に詳しいのです。魚に詳しい小学生というのもなかなか珍しいものです。それがなんと、たまたま私と同じクラスにいましたから、魚の話をよく聞かせてもらいました。というより、聞く前に聞かされていました。魚のことになると、クラスではもちろん、群の見てナンバーワンの存在です。みんなの彼のことを魚博士と名前を呼びます。よく知っていると言われて、本人はいつもニヤニヤしていたのを今でも覚えています。ちなみに今では彼は動物の医者をしています。小さい頃から生き物に触れてきたため、動物鑑定の仕事を選んだのです。将来の仕事は子供の頃の影響が大きく関係します。小さい頃に一生懸命になったことは大人になっても一生懸命になってしまうのです。物知り博士はよく知っていると話される。元気ある30の褒め言葉、その12、期待しています。期待しますという言葉をかけられたら注目を浴びている証拠です。あなたのことを誰かが見てくれているというのは喜ばしいことです。自分だけが一人で頑張っているのではなく、誰かが応援してくれるとそれだけでやる気になります。元気になる文章をありがとうございます。これからも期待します。頑張ってください。という手紙を読者の方から頂くことがあります。大変ありがたいことです。このように私が本を書いているのも皆様からの期待があってのことです。期待をされたら答えられずにはいられないのです。誰か応援したいときには期待しますと話しかけてやりましょう。物理的な努力ができなくても言葉でありますことが簡単です。むしろ体より心を押し上げるような本人はずっと大変気持ちになるようです。期待しますで心を押し上げる。元気ある30の褒め言葉、その13、へという言葉は知らなかったことを聞いたときに最後の驚きの言葉です。しかしこれは驚きの言葉と同時にこの言葉でもあります。よく知っていますね。ものしいですね。いい話です。勉強になります。という意味が続いているのです。それを一言で、へのひと言を要求しているだけです。とは、実はこういうことだったのです。特におじさんに、へという言葉をかけてあげると大変喜びます。ということで、おじさんの自尊心を満足させることができ、つまずくことなく話を進めていきます。私はいつも話を聞くときは、へを聞き続けています。知っても知らなくても、へと言ってしまいます。私にとって、へは驚きの言葉として最後にこういうことを教えています。よくご存知ですね。さすがですね。おじさんに、へということで、間接的に述べているのです。今まで、へを使って人間関係を壊したことはありません。むしろ、へのおかげで人間関係がスムーズにいくようになったのです。へを使うと人間関係がなくいくようになるのです。間接的に述べるなら、へと言って驚く。元気ある30の言葉、その14、誰でも言って言われないんだ。まさにご指名されるときの一言です。誰でも言って言われてはいけないんだと言われると自分は必要とされていると感じることができます。自分の存在価値は誰かに必要とされたときに感じます。誰かに必要であることを伝えるときにこのフレーズは心に響きます。特に日本人は直接言われるように間接的に言われることを好む民族であります。恥ずかしさや相手に対して柔らかい言い方をしたいという民族性があるため直接的より間接的の方が好ましいのです。誰でも言って言われてはいけないんだという言い方は間接的だからこそ心に響くのです。この言葉は心に響く言葉をやりましょう。心に響く言葉は必要なんだより誰でも言って言われてはいけないんだという表現を伝えたいのです。誰でも言って言われてはいけないんだで必要であることを伝える。元気ある30の言葉、その15、いい感じだね。誰でも最後の言葉にいい感じだねという言葉があります。いい感じだねというのは感じで良い感じだねと書きます。良いと見られると素直に嬉しいです。自分で良いなと感じるだけでなく、あなたも良い感じだねと評価されるとより自信がついてきます。いっそのこと良い感じだねと丸ごと口癖にしてしまいましょう。良い感じだねを口癖にすると良いものの良いところが見えてきます。自分のことで良い感じだと思い込むと今まで以上に調子が良くなって垂れ流し始めます。良い感じだねというのは言い方ではありますが、物事をさらに綺麗に打ち出すということなんです。良い感じだねで綺麗に述べる。元気ある30の褒め言葉、その16、大したものですね。大したものですね、もう人間関係の向上に活用できる言葉です。ちょっと古い響きはありますが、まだまだ今の時代でも十分に使える言葉です。大したものですね、は感じだと大したものですね、と書きます。大きく驚いていますという意味です。大きく驚いたことなら何でも最善に褒め言葉なんです。こうした褒め言葉は、ご用ですね、やられと変えて表現すると、年上年下の人も十分使えます。大したものですね、炎上の人に使う。大したものね、年下の人に使う。すぐですね、炎上の人に使う。すぐね、年下の人に使う。さすがですね、炎上の人に使う。さすがね、年下の人に使う。褒め言葉の基本的なフレーズさえ覚えておけば、ご用の部分の間でどんな人でも最善に入らないのです。大きく驚いたことは大したものですね、という。元気ある30の褒め言葉、その17、よくなってる。よくなっていれば、まさに今、どんどん良くなっているという進行形の褒め言葉です。よくなっているという進行形の褒め言葉を書かれると、今、自分は向上できていることが確認できます。なかなか自分では完璧すぎて、やはり成長が足りなくなっている場合があります。私も自分で書いた文章は自分で読むと、とても恥ずかしいから当たり前のことを書いています。当たり前すぎて申し訳ないと思っているぐらいです。本当にこれでいいのかな。何が曲がっているのか、下手になっているのかわからないなと思うことが正直あります。しかし、いつも読んでくださっている人の話を伺うと、どんどん良くなっていると言ってくれます。私は自分の文章を書いて何かしすぎて、ちょっと簡単な話していたのです。応援して自分で作る作品はそういうものです。自分で作った料理は本当に美味しいのか分からず、誰かに食べてもらって評価してもらうことが自信につながることと同じです。あんなに作った本人の方が分からないのです。だからこそ、あなたが良くなっているねと言ってあれば、相手は成長を確認できます。本当にそう思ってくれる。ありがとう。自分がなかなか分からなかったんだと喜んでくれます。良くなっているねと一声かけるだけで成長できていることを気づかせられることができるのです。良くなっているねと言って進行形で覚えてやる。元気ある30の褒め言葉、その18、一生懸命ですね。一生懸命になっている人には輝きがあります。何かに集中して打ち込んでいる人には、オーラを感じます。その方が周りの人の声を与えます。 一生懸命になっている人は周りの人も一生懸命にさせることができるということになります。一種の伝染病です。病気を伝えては困りますが、一生懸命という言葉はどんどん移してまいりましょう。一生懸命になって頑張っている人はみんなも一生懸命を分け上げているという言葉なのです。私は高校時代体操部だったのですが、一生懸命練習をしている先輩がいて憧れたことがあります。体操は一つ間違えれば大きな落ちてしまうという、実は剣と隣り合わせのスポーツなのです。先輩は剣であるにもかかわらず、とにかく技を自分のものにしたいと一生懸命練習をしていました。剣の技でしたら、4分の5の人がついて、もし失敗してもいいように考えていたことです。私もその時の一人でした。目の前であんな技をしている姿は一生懸命ということがあまりに嫌な光景でした。私はまさに真剣そのままの空気に包まれ何も喋りませんでしたが、一生懸命さは十分に伝わってきました。一生懸命な人はすごいかっこいいのです。一通り先輩の練習が終わった後、私は先輩に一生懸命でしたねと話しかけました。腕や足が傷だらけになりながらも先輩はありがとうと言ってニコニコ笑ってくれました。一生懸命ですねと言って応援する。元気ある30の褒め言葉、その19、すごいですね。すごいですねは担当職に相手を褒めることができる褒め言葉です。たったの一言ではありますが、一言以上に相手を嬉しくさせることでもあります。すごいですねと言われると相手は嬉しく思いながら胸を張ります。すごいですねには実は尊敬の意味が含まれているからです。すごいですねと言われると自分は尊敬されているんだと感じることができます。自尊心を満足することができニコニコしてしまいます。特に個性の人はすごいですねそうすることでおっさんはおじさんたちを尊敬していますよと伝えることができ、ライドの対象は気分を良くします。実際本当に尊敬しているか言っているのかは別としてすごいですねと言われて嫌な気持ちにはなりません。むしろ素直に嬉しくなります。尊敬していることを伝えたいときはすごいですねという言葉を伝えましょう。尊敬を伝えたいときはすごいですねという。元気ある30の褒め言葉、その30、今までで一番人じゃない。今までで一番人じゃないは今までで一番素晴らしいですよという言葉です。この言葉の中には一番という非常に単語が使われています。一番という単語だけでも十分な褒め言葉です。その上、今までという長時間の中での評価を表現しています。特に長い時間を通して関わり合ってきた友人関係は大事な場面の褒め言葉です。自分の悪い面もいい面も見てきた人に今までで一番人じゃないと言われると、この上の説得力があります。長い時間をかけて自分を見てきた人に言われると、まさに本物のスミスの褒め言葉になるのです。一部だけでなく、長い時間をかけて全体を見た人からの褒め言葉は、自信がなる最高の褒め言葉なのです。長い交友関係を持った人が今までで一番人じゃないという褒め言葉を使う。元気ある30の褒め言葉、まとめ、その1、ありがとうと言う、その2、さすがですねと言って能力を認めてやる、その3、センスがあるねの一言で相手のセンスを褒めてやる、その4、似合ってるねと言ってセンスを褒めてやる、その5、流行りに乗っている人がおしゃれだねと言って褒める、その6、素直にあなたのおかげですと感謝する、その7、同意するときはいいねと言う、その8、話の感想は勉強になりますと言う、その9、向上を褒めたいときは良くなったねと言ってやる、その10、あなたのことなら大丈夫だよと言ってやる気を出してもらう、その11、プロセスを褒めるときはこれだけになったんじゃないと言ってみる、その12、噂ではなく評判という表現を使う、その13、あなたがいてくれて本当に良かったで相手の存在に感謝する、その14、勉強になる話はいい話ですねと言って感謝する、その15、笑っていてもなかなかできないですよと言われる人になる、その16、嬉しいですで素直に気持ちを表現する、その17、元気な人になり人気者になる、その18、価値観がそっくりな人には話が進めないと言う、その19、戦利なところではこういうものをやられたなんてさすがに高いと言う、その20、見ないところまで見てこれである、その21、もしい方にはよく知ってねと話してある、その12、期待してますで心を押してやる、その13、間接的に褒めるなってと言って驚く、その14、誰でもいいって言われるわけないなんて必要であることを伝える、その15、いい感じなんで綺麗に褒める、その16、大きく驚いたことは大したものですねと言う、その17、良くなってるねと言って進み入れて褒めてやる、その18、一生懸命ですねと言って応援する、その19、尊敬を伝えたいときはすごいですねと言う、その30、何か交友関係を持った人は今までで一番人じゃないという褒め言葉を使う。